や
ピューイッ
始まりました袋津ラジオでございます。
はい、
本日のご相手は湘南デストロでマイパンと
すっぴんピエロ森山です。
よろしくお願いします。
イエーイ
ねえ、
はい、ということで、
いや、実にね、
はい、
2週間お休みいただきまして
初めてですね、
3週ぶりのフクローズラジオでございます、
こんな開くとは思わなかったんですけど、
ね、こんなに開くとはね、
まあライブがなかなか重ならないと。
そうですね、僕と、まあ、湘南デストロイヤーズすっぴんピエロがあんまりライブが重ならなくて、で、まあね、ライブが一緒で一緒に帰るときに撮ったりすることが多かったんですけどね、
はい、
それがあんまりなかったんで。
そうなんですよね、
全然合ってなかったっすね、本当に。
いやー、なかなかね、
うん、
まあネタ見せで先週ぐらいちょっとだけ会いましたけど、
会いましたけどね、
でもそんぐらいですよ。
森山さんと喋るのすごい久しぶりな感じが。
そうですね、
飯も全然行ってないですもんね。
まあクリームパンチの後に行きましたけど。
あ、そっか、クリームパンチの後何食いましたっけ。
中華を食べたんですけどね。
あー、中華食いましたね。
まあ4人でね、
珍しく木村さんもいて。
そうですね、
4人で食いましたね。
まあ、まあまあ、だからちょっと前場さんの記憶違いも多少ありますけどまあでも飯食ったのも要は1週間10日ぐらい前ですか。
そうですよね、
だからまあまあ、
いやー、あんまなくないですか、今までなかったっすよね。
もうちょっと会ってたかもしれないですね。
何せ僕は最近ね、
うん、
天野と飯食ってますからね。
あー、天野
毎日のように飯食ってる時期がありましたね
まあやっぱりその仕事上
そうっすね、バイト先が一緒なんで、
やっこ食堂天野とね、僕の相方の木村と今一緒ですからね。
一緒ですからね。
そう、木村さんともなんか、あの、スーパー銭湯みたいな行ってた。
そうっすね。スーパー銭湯行ってね。
はい。
天野さんがなぜか木村さんにちょっと体を洗わせるっていう、なんかね。
はい。天野さんが木村さんには体を洗わせる。
そうですね。
チンコも？
そうですね。力士みたいになってましたね、天野さんが。
なんなんだ、
完全に力士でした ね、
まあ、まあ
ね。
バイト先では先輩。
先輩ですからね。大先輩ですからね。
そうですよね。
いろいろ、多分、ずっと天野さんと木村さんは一緒にくっついて、働いてて。
今二人でね。
はい。
はいはい。
自分は、まあ、バラバラというか、木村さんとたまに一緒の時もありますけどね。
ああ、なるほどね。
うん。その、工場に派遣される仕事なんで。
はいはいはいはい。
天野さんと木村さんはずっと同じ工場で。自分はまた、バラバラでね。
ああ。
で、今日も、工場帰りで、作業服ですからね。
作業服でやってますね。
はい。どうですか、これ、似合って。
そうですね、
はい。
ダーリンズさんっぽいですね。
自転車のね、駐輪場のメンテナンスのバイトをしてるダーリンズさんが。そ
う
そ
う
そ
う、
は
い、あの人たちもたまにこういう衣装のままライブ来たりしますからね。
作業着でね。
はい。
はい、あの人たちはライブ終わってから行くみたいな。
ね、ああ、そっちもありますね。
大変ですよね。
そうそう、リンスさんっていうのが、はい、その一緒にお芝居やってたんですけど、
うんうんうん、
そのいつも作業着で来てたんですよ。
はいはいはい。
で、あのまた別の舞台で今度はそのアイドルが加入したんですね。
ほうほうほう。
女性の可愛いアイドルが。
はい。
そっからはもう絶対作業着着ずに来てました。今まで作業着だったのに急にオシャレになりだして。
ちゃんと着替える時間は本当はあったんですね。
あったんですよ。僕らを男舐めてたんです
ね。なるほどね。いや、まあまあ
まあ、まあ、
いやでもね、本当にすごいね。
はい。
ライブもすごい、まあ多いですし、
うん、
サマーランドの営業一緒に行ったしね。
まあ飯食いましたね。
そうだね、まあ、はい、そうそうだ、まあまあ忙しくて、
うん、
で、あれなんですよ、特に今月はね、カツカツだったのが、もうバイト明けでライブ行ってとか、
あ、
でその後ニコ生とか、
はい、
まあなんかね、重なることがすごい多くて、
1日で2個とか、
1日で2つライブ2つとか、ライブ行った後ニコ生の小力の小部屋、
小力、長州小力さんの、
はい、
はいはいはい、
行ったりとか、
うん、
あとラジオね、
うん、
ありがたいことに FM 川崎で月1でレギュラーで、
はいはいはいはい、
まどかさんっていうね、アーティストの
コロッケさんの
娘さんと一緒にね、うん、あのレギュラーでやらせていただけることになったんですけど、
すごいな、はいはいはい、
のあと、
うん、
サンコンライブみたいなね、
ああやってますね。そう
でこの日なんですよ、5月15日がすごい忙しかったんですよ、
うん、
ネタ見せ行ってとにかく3コンライブのために3ネタ作らなくちゃいけないと、
うん、
新ネタをね、
うん、
でその3ネタの練習をまあ午前中からしてたんですよ。
お
でネタ見せ、事務所のネタ見せもあるので、うん、作家さんにネタを見せてチェックしていただいて、
うん、
でその後急いで川崎に移動して、
うん、
ラジオを18時からですか30分撮って、
はいはいはい、
18時半に撮り終わって、うん、生放送で撮った、お送りした後19時半からの3コンライブに間に合わせないといけないと。
すごいな。
だからそれはすごい忙しいというかね、過密そこの日だけなんですけど、
うん、
しかも新ネタじゃないですか。
はいはい、嫌ですね。
新ネタ3本、
うん、
その緊張感たるや結構なストレスですよ。
練習が必要ですからね。
練習やっぱりね結局必要ですから、
はい、
ね、それで結構なストレスの中、
はい、
18時半に撮り終わって、
うん、
18時37分の電車に乗らないと間に合わないみたいな
きついな。
きついでしょ
ダッシュですね。
そうでちょっと遅れちゃうと、
うん、
次の電車になっちゃうと19時25分とかに線に着くんです。うわー
無理ですね。
19時25分に駅に着いても半にもうオープニング始まっちゃうから、うん、なかなか厳しいなということで、
はい、
37分の電車に何としても乗りたいと、
うん、
で30分から37分、7分間しかないじゃないですか、
はいはいはいはい、
その間にですよ、
うん、
ある人物がですよ。
ああ、なんか聞きましたよ。
私に会いに来まして。
あらら、
私たちに。
はあ、それ意図的に来たんですか。
いやいや、その、どういうことですか？その、
要は、たまたま見てたとかじゃ、
たまたま見てたとかじゃないですよ。本当に僕らのブログを見て、そう、来てくれたんですよ。公開生放送だから。
そうそうそう。
そう。それが、
うん、
あなた森山さんの元相方の、
はい、
山田くんですよ。
はぁ、
山田圭介さんが。
山田圭介さん、久々に聞きましたけど。
はい。は
い、いや、なんか吉田奈緒さんのブログで見ましたけど、
はい。
来てたんですね。
7分しか時間ないの。
あの人は空気がね。
ねえ、タイミングがほんと悪いっすね。
ねえ、まあ、せっかくだし別に喋りたいって気持ちもこっちあります
から、
ね、
そうそう、あるあるある。だからご飯でも行きたいぐらいの気持ち、あるよ。2年以上ぶりよ、俺。
はい、
引退してから会ってないよ、一回も多分。
そうかもしれないですね。
うん。
なるほど。
なのに、そこで来るってね。
だって、まあ、向こうからしたらね、うん、そんなわけねえだろって思ってるかもしれないですね。7分のわけ。
まあね、まあね。
いや、避けられてるなって思うかもしれないですけど。本当に7分しかなかった。
本当に7分しかなかったんですよ。こんなことあんまないです。あんまっていうかないですよ、今まで。
人生であんまり7分しか
ない。しかないってことないでしょ。
はい。いや、そうなんだ。
そう、タイミングがね、山田さんね。
はいはい、はい。
合ってます森山さん。
いや、僕は合ってないですけど、引退した後、
うん、
単独ライブ来てくれましたね。
ああ、そうですか。
はい。そんぐらいですかね。
でも喋ってないってやつですか、また。
喋りましたよ、その時は。
あ、その時喋ったんですね。
その時は喋りましたけど、そっから1年半ぐらい経ちますけど、うん、まあ会ってないですね。
ねえ、
うん、
ネットで知り合った。
そうそうそう。
山田さんとはね。
ネットで、ちょっとね。
はい。
まあ、知り合って。
どういう条件出したんですか？
僕は。
募集してたんですよね。相方募集みたいな。
一応まあ、僕もボケなんで、まあ、ツッコミが上手で、
はい、
イケメンで、っていう条件出したんですけど。
はい、人募集って書き込んだんですよね。は
い、そう。そしたら、ツッコミが下手で、普通の男の子が来たっていう。
名乗りを上げたと。
イケメン、まあ、イケメン。
いや、イケメンでは、まあ、かわいいですけどね。
かわいい系ではありますね。
ツッコミは 100% 下手ですね。
元気はありましたね。
元気はあるし、
はい、
個性的なツッコミではありましたけどね。はい、
そうですね。
うまいってタイプじゃなかったですね。
うそうですね。本当にね、元気だけはあってね。
元気だけはありましたね。
川崎から千川ビーチ部まで自転車で来てました、ね。頭おかしいですよ。
気狂ってますね。
気狂ってますよ。だって、西川口までね、一回その先輩のお家に遊びに行くって時も、うん、みんなで車で行こうってなったんですけど、うんうん、ちょっと一人乗れないってことで山田くんだけ西川口まで自転車で行ったんですけど、 自転車の方が速かったんですよ。ちょっとおかしい。
千川から？
千川からです。ちょっと信じられないんですけど、これ本当なんですよ。
すごいね、超人だね。
汗だくでしたけど。
多分でもね、彼はね、今全然面白くないっつってましたよ、毎日が。
はい、そうですか。
彼女がいましたよね、引退した時はね、確か。
まあ、ある種結婚するからみたいな気持ちもありましたね。
ですよね。
はい。
だけど、もう別れてしまいまして、
はい。まあ、当時はフグをさばく仕事をしてたんですけど。
けど、今は、
野島電機。
野島電機。
あれ、そっからまた変わったかもしれないですけどね。
いや、野島ですって言ってました。
はい、野島ですか。山田じゃなく、野島で。
はい。小島でもなく。
小島でもなく。
野島。
知らねえよ、そんな。どこだよ。っていうと、意外とでもなんか知られてるらしい。
らしいんすね。
たまに聞くんですけど、
ね。いや、俺もどこだよ、それ。
僕もどこだよっていうね。そうなんです。いや、まあね、楽しんでほしいですけどね、人生
ね。ねえ、呼んでなきゃよかったんですよ。
いや、そうですね。
単純に。
ほんとそうですよ。
ね。
僕も別にやめろとは言ってないですからね。キリノヤスオと組んだらいいじゃんって言ったんですけど、ね。嫌がってましたね。
ねえ。いや、なんか、なんかありそうな子でしたけど、ね。
うん、僕もそう思います
ね。そう思いますよね。
はい。
うん。
それこそ当時ピンネタみんなでやるってなった時。
そうだ。
彼もね、ピンネタすごい面白かったですし。
面白かったよね。
うん。
二ネタぐらい見たことあるけど、二ネタとも面白かったな。
爆笑取ってましたね。
うん。
まあ僕はめっちゃ滑ってましたけど。
そうっすね。森山さん、クソつまんなかったですね。
クソつまんないんで、心配でしょうがなかったですけど、解散した時。
ああ、自分が
自分が。
一人でやっていけんのかどうかが。
山田にバカにされるなと思いながらやってましたけど。まあまあね、そうか、山田くんいいですね。
山田くんがなぜかね、現れましたけどね。いやいや、まあそんな、まあそれが一番印象深いですかね、この2週間の中で。
なるほど、いいですね。
なんかありました？
まあ僕も昔の芸人にちょっと会ったというか、
はいはいはい、
まあたまたま入ったガソリンスタンドで、うん、ちょっとお兄ちゃんに、
うん、
あれ森山さんですかって聞かれて、
そのスタンドの店員に、
スタンドのお兄ちゃん店員に、はいはいはい、で、あ、結構人気出てきたなぐらいで僕は思ってたんですけど、はい、あの SMA で前行ったランジャタイですかって言って、あ、君か
君か
君か、あ、もうね、ランジャタイはそのシュールな漫才なんですよね、
はい、ちょっと変わったね。
でガソリンスタンドでオライオライってこうやってるとこを見るとやっぱ気づかないもんですね。
まあね、
舞
台立ってる姿と全然違いますからね。
そうですね、あ、なんか魔石に入りたいみたいなこと言ってましたね、
うん、あ、なんかね、見学っていうか、見学っていうかあれですけど、
はい、
マセキのライブ僕らも二人で見に行ったりしてたじゃないですか。
はいはいはい、あ、いましたね。
いましたよね、確かね。
ランジャタイその時会ってますわ。
うん。で、その後、自分、吉田直人と行った時も、はい、いたような気がしますね。
へぇ、すごい入りたいんですね。
じゃないっすかね。まあね、優秀ですよね。
いや、面白いですよ。
ランジャタイ面白いし、そのマセキの事務所も、若手育成に長けてます
よ、
ね。
はいはい、そうですね。
いろんな方ね。
まあ言っても25、6ですよね、まだ。まだ。
じゃないですか。
っていう
か、
うん、まあまあ。で、芸歴もまあ2人、コンビ歴も結構長いですもんね、あそこ
そうですね、結局長い感じしますね。5、
6年以上やってるでしょうしね。
ああ。
ちょっとね、ランジャタイにも頑張ってほしいなという、
ね。そうですね。
まあそんな感じですかね。
そんな感じですかね。
最近はだから僕ら、スッピンペーロはね、
うん、
事務所ライブで3位、4位。3位か、
はい、
だったら、ね、金の卵出れなくてね、
うんうんうん、
そのまあなかなかライブ一緒になることもないということでね、湘南さんとはね、
う
ん、
そうですね。
金の卵はどうでしたか？
金の卵はね、
はい、
まあ盛り上がっててよかったんじゃないですかね。
なんかモダンタイムスさんが2位だったという、う
ん、なんかね、2位だと、僕、ポイント詳しく見てないんですけど、
はい、
あれ4分超えたら減点なる方式じゃないですか。
一応そうですね。
なんかね、はい、
え
6組ぐらいね。
はい。
タイムオーバーがいたみたいですよ。で、そうすると減点減点で。
はいはいはいはい。なるほど。
だけど残ってる人ももちろんいますけど、うん、そのタイムオーバーしたら即降格っていうシステムだったじゃないですか、以前。
ずっと前そうです。
ずっと前そうだったんですけど、
ね、
今はそうじゃないんで、
うん、
わかんないですけどね。だから、
なるほど。
まあ、モダンさん、はい。いや、
モダンさんは、
面白かった。いや、多分ね、モダンさんはタイムオーバーしてないんすよね。
なるほど。
うん。
まあ、ちょっと運が良く2位だったみたいな。
いやいやいや、まあね。いや、面白かったです。
なるほど。
もちろん。なんかね、面白かったっていうのもあれ。まあまあ。なんかそれすら失礼な感じがします
けど。まあ、元来すごい面白い方たちなんですけど、うん、その、やってるネタがすごいシュールだったりするんで、うん、あまり票は入らないみたいなところは。
まあそうですね。出番も確か早かったのに2位なんで、すごいんじゃないですか。
ちょっとモダンさんが金で2位っていうのは、失礼な話ですけど、珍しいな
って。はいはいはい。
だからちょっと嬉しさもある。
いやー、よかったと思いますけどね。
なるほど。
我々は10位で。
10位。これはね、はい、一見あれって思いますけど、まあいい順位ですよ、うん、10位っていうのは。
まあそうですね。
はい。
まあまあ悪くはないんじゃないですか。
悪くはないですよ。金の卵で10位、ね。
はい、10位。一応降格はしないラインではありますけどね。
なるほど。
はい。
まあ。
で、まあね、矢野さん、ギフト矢野さんが。
矢野さんが1位。あ、違う。
いや、ヤマハないだろうな。さすがに降格じゃないでしょうけどね。
はいはいはい。
そうですね。矢野さんがまあ MC で、金の卵一緒で。
はい、
はい。はい。写真、あの、なんかね、
はい、
リハ、なんか音響使うネタで、
はい、
結構入念にリハーサルをやってたんですよ。
はい、
で、そのリハーサルやってる姿を、
うん、
僕、携帯の写メでね、
ほうほうほうほう、
撮ったんですよ、何枚か写真を、ね。
なるほど、はいはい。
そう、したらそれをすごい気にしてらっしゃってて、
え
いやー、撮んなよ、みたいなね。いやいや、いいじゃないですか。いや好きだから、矢野さん撮りたいでしょ、みたいなこと言ってて、
はいはい、
その後に、
うん、
いや、写メ削除しろよって言われたんで、
はい、
どっちかボケなのか、
はい、
本当に言ってんのか、
本当に言いますか？
ちょっとわかんなかったんで、
はい、
どこにもアップしてません、私は。
なるほどね。
その写メは、はい。そうですね。
なんでしょうね。
わかんないですね。僕は最近すごい矢野さんにガツガツ行くんで。
なるほど。まあ好きがゆえにね。
好きがゆえにですよ。これ相当好きがゆえになんですけど。
本当そうですよ。はい。
なんか、京介さんみたいで。
あ
ファインピースっていうね。はいはいはい、
うん。
元、まあ、犬か。
はい。
犬の、
うん。
京介さんっぽくてすごい。
はいはいはいはい。
いじられてる時の感じとかが。
わかりますわかります。
似てるよね。
似てます。っていうか、穴学はみんな似てるんですよ。先輩なのにすごいいじられるっていう。
まあ。
ギフト屋のファインピース、京介、
うん、
京太郎。
勝又純一。
そうそうそう。そうね、すごくないですか、そう考えるとね。
みんないじられキャラですね。
みんないじられキャラなんですよ。
まあ、京太郎は多分いじられキャラという認識ないでしょうけどね。
まあそうですね、
うん。風俗大好きキャラですね。
そうですね。それが一番。いや、ね、一番はまあ、ちびデブとかもありますけど。まあ風俗大好きキャラもまあ、上位に来るかなって。
そうですね。
はいはい。
そうそうっ
すね。なるほどね。
これぐらいかね。まあまあ、そこそこ。
はい。
その参考ライブでもね。
ああ、そうですね。
三本とも
ね。
はい、うん、まあまあ、なんか、なりそうだなっていうネタができたんで。
ああ。
だから、まあそれを改良して、
はいはいはい、
大将戦、また3ヶ月連続1位狙っていこうかなっていう感じですね。
ああ、なるほどね。うん、サンコンライブもね、本来僕らがね、MC などやるとこなんですけども、はあ、今回ちょっとね、松竹芸能と対決ライブっていうのがありまして、出られなかったんですけど、
う
ん、まあ、対戦相手が大直というね、
はい、
まあ、イッテQとか出てるんですか、最近だと。
出てるんじゃないですかね。
なんかちょっともう、僕あんまイッテQ見てないんでわかんないですけど、まあ、ちょこちょこ有名なんですけど、
うんうん、
まあ、乾杯しましたけど、
はいはいはい、
まあ、打ち上げちょっと参加させていただいて、
うん、
で、僕ちょっと勝又さんとちょっと恋愛の話をね、してたんですよ。
勝又さん？
勝又純一さんがですね。
純一さん出てたんすか？
純一ダビッドソンさんが出てました
。いやいや、純一ダビッドソンさんじゃねえだろ。
勝又純一さんが出てました。あ、出てないんですよ。手伝いで出てたん、あ、来てたんですよ。
あ、手伝いでね。
はい。で、打ち上げでちょっとお話しようね。
やだなぁ、13年目とかでしょ、あの人。
そう
です。手伝ってんの、ライブ？
まあまあまあ、リージェントグラフがね、普通に出てましたけど、
5年目とかでしょ、リージェントグラフ。
そうですね。
13年目の勝間さん手伝ってる。
まあ、
リージェントグラフのためにセンターマイクを出したりする。
そうですね。
まあまあまあ、まあ、それはね、まあまあ、いいんですけど。
いいんですけどね。
はい、勝間さんと恋愛の話。
僕は恋愛の相談みたいなのしてたんですよね。
うんうんうんうん、
したら、梅さんっていう ね、
はいはいはい、
R1 ファイナリストですよ、
はい、
が、まあ、勝間さんと仲いいん で、うん、で梅さんにもちょっと意見聞いてみようみたいになって、
はい、
うわーと思って、
うん、
なんか嫌というかありがたいんですけど、うん、照れくさいじゃないですか、あんま知らない女性の先輩芸人にそんなお話するのっていう。
まあ梅さん可愛いからね。
そうですね、すごい綺麗で可愛らしい。
すごい可愛いよね、
うん、でもあんまり男性経験というかね、う
ん、そんなにね
ないというね、
うん、はいはいはい、
で僕も尊敬、お笑い芸人として尊敬している部分もあるんで、
はいはいはい、
ちょっとあんま話したくなかったっていうか、
はい、
ちょっとあれなんですけど、うん、でもすごい親身になって相談乗ってくださってすごいありがたいなと思ったら、
うんうん、
梅さんがちょっと飽きてきたのかその話に、
はい、
友池さんというね松竹の芸人さんに、うんうん、ちょっと森山くんが悩んでるんだけどみたいな感じになってもうすごい相談をねまた友池さんにしていただいて、
はい、
そんなんがありました
なんちゅうしょっぱい話や、全然落としどころもなく、
いやなんかそういう不思議なメンバーで、
はい、
僕のどうでもいい恋愛の相談を乗っていただいたというね
まあね、
なんかうん、楽しかったんですけどね。
まあ勝俣淳一さんにね、
う
ん、
まあまあ、
恋愛の話をするっていう時点で、
はい、
アウトっていうかね。
いやまあまあまあその話聞いてほしかったぐらいのね、
うん、なるほどね、
話なんですけど、ちょっと変な広がりを見せてしまってい や変じゃないんですけどね、友池さん素晴らしい恋愛のテクニック持ってるでしょうしね、
はいはい、
ありがたいんですけどね。
はあ、そうですか。
いや楽しかったですね、そういうのが松竹とのちょっと思い出かなと。まあ、対決はちょっと負けちゃったんですけども、
ダイナーさんとね、
ダイナーさん、あ、うん、それ全体で見てもね、
あ、全体でも松竹の勝利と、
負けちゃいましたね。
来月、うん、毎月なんかね、バーサスライブってやってるみたいで、
他事務所とね、
はい、来月は SMA 対鍋プロ、渡辺エンターテインメント、
はい、
これ出演させていただきます、湘南デストラデが、
はい、よろしくお願いします
ね、あとね、
うん、
あのサンミュージックとの対決ライブも、
ね、ああなんかこれは別であるんですよね。
別であるんですよね。
その湘南スピンあと何組かのソニー芸人対サンミュージックがやる、
はい、やるということでね、そちらも出ますんで、結構日が1週間も違わないぐらいの感じでね、
そうそうそうそう、うん、
そちらもよろしければ足を運びください。
そうですね、鳥居さんとか出ないですけど、
鳥居さんとか出ないでしょうね、
分
かんないですけど勘で言うと、
はい、
第 2PK とかじゃないですか。
ああ今ちょっと人気者の
若手系じゃないですか。
そうでしょうね、僕らと対決
わらふじさんとかかもしれないですね。
はいはいはい、はい、いいですね。
まあまあいいですよ、もちろんね、
やってやりますよ、ぶっ飛ばしますよ
ぶっ飛ばしましょう、
ぶっ飛ばしますよ、
はい、そうですね、はいはい、そんな感じですかね。
うん、そこまでなんかでかい話は
ね、まるでキレがないというかね。
まあいいん
じゃない、ラジオ感が鈍ってますね僕たちね。
いやいいんです、いいんです、いいんです、
まあ、ちなみにですけど今日もね、はい、車の中でドライブしながらという回でございますね。
そうですね、
はい、
はい、も
うラジオ感が鈍ってますね。
いいですよ、もう
歯切れもやっぱ悪いですしね
大丈夫大丈夫、
もうそして何せね、
はい、
最近やってたじゃないですか、その質問とか、
そう
テーマとかね募集するみたいなんで、
そうそうそうそう、
まあツイッターで聞いたらですよ、
はい、
ね、結局質問が一つも届かなかったということで何もやっぱり僕たちに、
ね、
結局引きがなかった、
なんでしょうね今日、まあちょっと時間が早いっていうのはあるんでしょうけど、
時間早いですけどね、
まあそれをねちょっと待つ形もちょっと今取ってたんですけど、
はい、
全然もう来ないんで、
待てと暮らせと質問来ないと、
だからもうしょうがない、もう適当な話をしてたんですよこっちは。
気になることとか例えばありますか？
気になること、
はい、
まあ、軽いやつで言うと、うん、僕最近ちょっとモノマネやってまして。
そうなの？
いや、多分見たことあると思うんですけど、佐々木健介のモノマネ。
ああ、そういうことか。
もう顔真似だけなんですけど、ヒゲつけて、笑顔になるとすごい似てるんですよ。
はい、似てますよね。
で、それでちょっと、まあ、名前を代々木健介っていう名前で、
うん、
まあ文字が似てるんで、
うん、
それ言うと結構ウケるんですよね、
うん、
なんだそのショーパブ的な名前はって、
うんうんうん、
で言ってて、で昨日ブログで写真とかも載せたんですよ、
うん、
そしたら代々木健介さんにそっくりですねって言われてえ、どういうことこれって思ってネット調べたら、
うん、
西口プロレスっていうね、
はい、
長州小力さんが主催のライブ とかやってて、そこにね、うん、要は小力みたいな名前をちょっと変えた人がいっぱい、
長州小力とか長州あ、ジャイアント小馬場さんとかね、
小馬場さんみたいな、
はい、
代々木健介がいたんですよ。
なるほど。
知ってました？
僕は知ってました、は
い、知ってたんかい。
知ってましたね。
知っててやってると思ってた。
言ってました、代々木健介と。僕は聞いたことなかったような気がしますね。
あのね、3回ぐらい行ってるんですよ。
あ、
この間の松竹のライブとか、
はい、
あと高円寺でやった時に、それ言ったんですけど、
あれ高円寺か。
そうなんですよ。
じゃあ居合わせてるはずですね、だけど
まあ、
はい、
中にはそういう方もいらっしゃったのかなと思って、
はい、
知って、あれあいつ何パクリなのみたいな、ね、
ああ、
そう、すごい昨日でも気づいてよかったんです。
そうですね、
はい、
気づいてよかったです、ね、
危ない。もうだ、小力の小部屋っていうね、僕らも出させていただくことあるんですけど、はい、そこで言ってたらもうえらいことになってたでしょうし、結構有名なんですかね。
有名なんですかね、なんか僕は字面で見たことあったっていうレベルですけどね、
はいはいはいはい、
お会いしてお話しさせていただいたこととかは実際ないですけど、
そうですね、なんかね、ヨヨケンさんとか呼ばれてる。
へえ。
で、ヨヨケンっていうのがまた別でいるんですよね。ヨヨケンっていう名前の人がいて、
はあ、
その人なんか2年ぐらい前に死んでる有名人なんですけど、それはまた全然関係ない人で、
全然関係ない人なんだ。
うん、でもう代々木健介は代々木健介でヨヨケンって呼ばれてるし、なんかすごいややこしい。
は
あ、ちょっともう、その人はちょっと気になってはいたんですけど、
なるほどね、
まあ、森山健介っていう名前で行こうかなとは思ってますね。
そうですか。
びっくりしました。意外と被るもんですね。
被るもんです ね、芸人多いですからね。
まあ、そうですね。
いや、なるほどね。
そうです、そうです。
なんだろうな、気になること。自分
気になることね、なんかありますか。
なんかね、
はい、
これあれなんですけど、
はいはいはい、
やっぱり、
はい、
女の子と、
うん、
エロい話ってで、
はい、
したいんですよね。
どうしてですか。
それどうしてか、はい、どうですか、森山さんはエロい話したくないですか。女の子と例えば2人で、
はい、
居酒屋とか行って、
はいはいはいはい、
ちょっとだけ、
はい、
エロい話とかも
はいはいはい、
したいっていうか、なんか下ネタは絶対嫌なんですっていう女の子ってちょっと嫌だ。
なるほど。
ってありません？
ありますよ。それは
ありますよね。
いや、僕下ネタ好きなんで基本的に。というか、どういう女の子というか、そう、人にも、人にもっていうか、そんな居酒屋行くような女の子、例えば彼女だとか、合コンなのか。
まあまあ合コンとかでも、そう、下ネタ、合コン、まあ僕、合コンとかあんま行かないですけど、
けどね、はいはい、
合コンとかでも、下ネタちょっと苦手ですとか、嫌だとかっていう女の子って、
はい、
ちょっと、
はい、
嫌じゃないですか。
嫌ですよ。
嫌ですよね。
はい、それは嫌ですよ。
ちょっと、
はい、
滑ってるわって思いません？
はいはいはい、はい。
下ネタ嫌だっていう子って。
それはそう思いますよ。
そう思いますよね。
はい。
だけど、
はい、
下ネタに、
はい、
ノリノリの女は、
はい、
ノリノリに乗ってくる女は、
はい、
もっと嫌いですね、っていうことに最近気づきました。
なるほど。ちょっとじゃあ聞いていいですか。その下ネタに、
はい、
ノリノリっていうのは、
うん、
その子がめっちゃ下ネタを好きだからノリノリなのか、
うん、
男にこいつ合わせてきてんなのノリノリなのか。
いや、僕がですね、下ネタが好きだからノリノリって女の子って少ないんじゃないかなと思うんすよ。
はいはいはい、はい、
結局男に媚びて、
うん、
のノリノリが多い気がして。
あ
ーし、
なるほど。
やっぱり僕は、
はいはいはいはい、
ちょっと恥ずかしがってる女の子が見たいんです。
なるほどね。
だからバンバン、
はいはいはい、
これあれですけど、
はい、
ツイッターとかに下ネタつぶやくやついるじゃないですか。
いますね。はいはい。
いや嫌ですね。
あーあー、なるほど。
なんかちょっと嫌だな。
ああ、私そういうの
大丈夫なんですは、
はいはい、
うん、 ね、
確かに分かりますよ。
いやだから人にもよるし、うん、だからすごいねニュアンスがこれ伝わりづらいんですけどね、はい
は
い、
うん、なんかそのこんなんやったらあれですけど、後輩の熊谷
リエ、はい、
エリ、うん、あいつが
熊リエちゃん、ね、
熊リエちゃんが100キロ以上あるのかな、体重
100キロあんの、
100キロはないのかな、80、90ぐらい、まあとにかくすごいデブな女の子、
はいはいはいはい、
まあブスだからっていうネタでやってるんですけど、うん、そいつがまあめっちゃ下ネタ言うじゃないですか。
言いますね、
うん、ね、で僕あんまあいつ好きじゃなかったなんですけど、はい、下ネタがちょっと面白くてちょっとそれは好きになりました、
ね、なんかね、
それはあれはどっちなんですかね、媚び言ってる感じもちゃんとあるだろうけど、
うん、
でもあいつが言う下ネタはまあまあ面白いとは思いまし
たね。そうですね、なんか話聞いてみると、
はい、
媚びてるからじゃなさそうっすね。
本当に
本当にただのドスケベですね。
そのいや言うのはあれですけど、セックスがどうとかじゃなくて、うん、自分で
いやいやいや自分でね
どうするかみたいな、
どうするかみたいな話をがすごいリアリティがあって確かに好感が持てますね。
ただ女はみんなこうよみたいなこと言ってくるんですけど、うん、それは違うなとお前だけじゃねえかとは思いますけど、
思いますけどね、
はい、
確かにね特殊すぎますからね、ま
あ、あれは性欲の塊って感じ出てますからね。
そうですね、でもまあ確かにな、そういう意味でサバサバしてるなあいつはな、
ね、エロすぎるんで、まあまあ
確かにエロすぎていいね。
そうですね、
エロすぎていいっすね。
あいつとやりたいとはそこまでやっぱ思いはしない
ですけど、思いはしないっすからね。
まあまあそういう森三中さん的な感じ、
ああなんかね、
はい、
ちょっといいですけどね。
でもまあそのツイッターでエロをつぶやく人とか、うん、男に合わせてる感じの人、
なんだろうね、うん、その差ってね、男に合わせてる感じがすごいしちゃうんだよな。
やっぱバレますからね、そういう、
うん、
真鍋香織みたいな人ですよ。あの人も合わせてきますからね。うん、
まあね、合わせてる感ちょっとだけあるね。
そうですね、うん、それうん、でもまあどうですか、下ネタ僕は、うん、好きです。
そんな好きかって思うけどね、下ネタが好きな女の子のことが男がそんなに好きかって思うけどね。
あ、
うん、
それをうん、
なんか、ね、
確かにね、
うん、まあまあまあ、
か面白いです
ね、なんかちょっとね、
うん、
いやなんかそれをなんか なんでですかね、すごい最近思いましたね。下ネタにやっぱノリノリの子
はい、
なんかあんま好きじゃねえなと思いますし、なんでも人によりますね、この話、
まあ、それもありますね、
してみるとね、
コ
マリエはそんなに嫌じゃないっすね。
そうですね、
結局そんな嫌じゃないっすね、
はいはいはい、
そう本当にドスケベですから、ね、
ドスケベな点においては全然嫌じゃないです。じゃあそのツイッターとか、うん、その普段例えば下ネタを言うってなると、うん、やはりあれこいつは俺とやりたいんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
そういう意味合いも多少はないんですかね。
ツイッターにそういうことをつぶやく
女、つぶやく女はやられたいみたいな、
やられたいんですかね、
どういうつもりなんでしょうね。
どういうコマが、
危険は危険ですよ、そういう変なおっさんが来てね、
うん、
あれこいつエロいからちょっといいんじゃないか、いけんじゃないかみたいな、
うん、
そういうのもありますからね。
それ森山さんじゃないですか。
私はそれはないですけど、やったことはね、はいはいはい、でもそう思うというか、
あ、思っちゃうから、
思っちゃうことはありますよと。
そうですよね、
もうね、
逆に男でそんないないっすもんね、エロいことつぶやくやつ、
ね、あんま、そういえばいないですね。
いないっすよね。
うん、
もう、そうですね、
難しいですね、
難しいですね、
下ネタ
の塩梅がね、やりすぎちゃう子が多い気がしてね。
ああ。
やりすぎちゃう。病気なんですかね。
まあ病気でしょうね。
すごい、やっぱ多いっすよね。すごい感情の高ぶる理由をそのままぶつけてくる子が多いっすよね、女の子ってね、ツイッターとかってね。
結構いますね。あれは困りますね。
あれ困りますね、別に嫌じゃないですけどね、
うん、意外とそれ彼氏いたりとかしますからね、それでね、
まあまあまあそうですね、
彼氏もどんな気持ちなんだろうって、
そうですよね、恋愛系のツイートとかね、
そうですね、恋愛系のツイートも多いですね、
そうですね、
ツイッターね、
うん、まあまあいいんですけど、
まあまあまあ
いいです、ちょっとずつ利用していくっていうかね、ちょっとずつなんとなくコツが分かってきて、
はい、あ、はいはいはい、
つぶやき始めてますね、僕も
多くなってきてますね最近、
うん、あ、なるほど、こういう楽しさねっていう、ね、
はいはいはい、はい、
まあ、告知にもね、もちろん使えますしね、
うん、そう、もともと告知のつもりだったんですけど、うん、結構帰りがやっぱあるんで、
そうですね、
あの暇な時とか寂しい時はすごくありがたいですね、
寂しい時に、
はい、
うん、
ついちゃいますね、
ついちゃいます、はい、ついちゃうっていうんです
か、ついちゃうって、いや、若者の間では
いやいや、つぶやいちゃいます
そうですね、ツイートしちゃうとかね、
はいはい、
なるほど、
まあまあそれはね、なんかね、皆さんどう思ってるのかなっていうのがちょっと気になるかなっていうか ね、まあ、ね、自分だけなのかなっていうね、
そうです
ね、うん、って感じですかね、どうですか、残ります、
僕じゃあ1個言いましょうか、うん、
最後行きましょうか、
はい、まあ、昨日なんですけど、うん、たまたまテレビ見てまして、
はいはいはい、
夕方のニュース番組みたいな、
うんうん、
で特集やってて、
うん、
もう20何年間引きこもってるみたいな、
ほ
う、45歳ぐらいなんです
よ、
その人が、
はあ、
引きこもり名人って呼ばれてるんです
よ。なんでだよ名人もクソもねえわ
引きこもりのプロみたいな感じで本も出してるんですよ、その要は引きこもってて中でブログを書いたりして、それが書籍化されて、こうやって引きこもり生活をするべきですよみたいな、
ほうほうほうほう、
でやっぱ そこまでの人だから、ちょっとそのテレビ局側も持ち上げる感じで特集されてるんですよ、悪いことじゃなくて、だからなんか引きこもり名人は部屋の中で筋トレもするしみたいな、
ほうほうほう、
でもちろん洗濯とかお掃除も自分でするんです、偉いでしょみたいな、
うんうんうん、
で何がすごいって、引きこもり名人はたまに外にも出れるんですよみたいな
、はい、
いや、それは別に僕らでもできることだからなんか不良がたまにいいことしたらすごいかなんかね、いい人に見えるみたいな感じで、はい、引きこもりがちょっと外に出ただけですごいになってるのが不思議な特集だったなと思って、なんかそういう今いるんですっていう、
それは何なんですか、引きこもり家に一歩も出ないで、
はい、
収入も得てるんですか、
いや基本的には得てないです、
得てないかい
親の
得てないかい、
親がご飯作ってたちゃんと部屋まで持ってきてみたいな、
あ、そうなんですか、
なんか不思議な感じなんですよ、そういう人がいるんですよ、
変なの、
うん、
ちょっとじゃあ話題なんですね、きっと、
まあ書籍化されたみたいな
ことね、
まあ大変らしいですけどね、対人恐怖症みたいな、
ああ、まあまあ
薬飲んでみたいな、
は
あ、そうですね、
引きこもり、まあ、まあね、引きこもってるから会うことがないですからね、
はいはいはい、はい、
あんま会ったことないですね、
引きこもりに会ったことは
ことないですね、
うん、
ゲジタンさんぐらいですね、
ケジタンさんと
か、ケジタンさん、
あとタカブさんですね、
あー、タカブね、
あれもあの辺も、ね、怪しいですけどね、引きこもりのタカブって言ってましたけど、
うん、
芸人でね、うん、まあ、出てきてるわけですからね、
まあそう
です
ね、
そう、まあ微妙な、
まあ、
引きこもりとかね、オカマとかもあんま会ったことないですね、
ゲイ、
ゲイとか、
まあね、ナオさんがね、
はい、
10年以上の付き合いの、
はい、
あの同期の芸人がね、
はい、
最近告白されて、
え、
10年以上付き合いがある、10年前大阪時代からずっと知ってる、
はい、
同期の芸人が、
はい、
この前あの2人で飯食って、
はい、
実はゲイやねと、
はぁ
びっくりでしょ、
びっくりですね、
いやー、ねえ、ナオさん一緒の布団で寝たこともあると貧乏時代というかね、
まあ、ナオさんしかもちょっと芸に好かれそうな感じもありますからね
まあ、がっちりしてますし、
ね、がっちりして肌も綺麗で、
綺麗ですか、ね、素晴らしいですよ、
なるほどね、
まあ、そんなことありましたけどね、まあまあ、ゲイはね結構いますよ、
ゲイ増えてきてますよね、絶対
増えてるっていうか、まあ、こう、まあ、カミングアウトしやすくなってきてるんじゃないですか、
そう、それはある
時代だね、
う
ん、
そう、
うん、だからまあ結構多いっすよ、まあでもミュージシャンにすごい多いなっていう印象ですけどね、
へえ、
音楽ライブの MC とかやらせてもらうと、
はい、
まあそういう方結構いい、まあそういうキャラとしてやってる人ももちろんいるし、
はい、
そうじゃないけど、
はいはいはい、
なんか話してみたら、いやそっちなんですっていう人も結構いますね。感性が豊かな方が多いんじゃないですか。
そうですね。いやそうですよ、うん、全然軽蔑してるとかじゃないですよ。
まあそれは全然ないですけどね、
はい、うちのバイト先にもいますしね。
あそうなんですか。
はい、
いやいるじゃないですか普通に。
そうですね、あんま喋ったことはないんですけど、
うん、
やってますわ。
うん、
いやそうなんですよね。なんかまあ僕ら子供の頃って、
うん、
もう絶対ないって思ってたじゃないですか、ニューハーフとかゲイとか、
うんうんうん、
気持ち悪いなって思ってたんですけど、うん、やっぱ今はニューハーフのエロ動画とか見ますか、ね、逆に
いや、
はい、
見ないっすね。
僕だけかい。
すいません。
そうでした
か。 50% でした、ここで。
なるほど、
ここの時点で 50%
あるあるかと思ったんですけど、
見ないっすね。
いやでも逆に言えば、うん、そういうのも簡単に見れる時代というか、
はいはい、
それだけ需要があると
まあまあまあそうですね。
ちょっとカミングアウトする形で終わっちゃったんですけど
、はい、というわけでね、はい、クロスラジオでございました。
はい、
まあ、まだまだね西安を見ましたからね、リハビリ中ということで ね、ちょっと僕らのキレもあまりない、トークのキレもあまりない。
別に芸人サボってたわけじゃないんですけど、ね。なんだったら湘南さんはラジオ他でも撮ってたわけですからね。
そうですね。
まあまあまあ、
なんすけどね、
まあ、クローズラジオのリハビリ、はい、
そうですね、まあ、やっぱライブ終わり ね、
はい、
かなり仕上がってる状態で撮るっていうのはもしかしたらいいのかもしれないですね。
そうですよ、こっちとら仕事バイト終わりですから。
バイト終わりです2人ともね。
そうです
ね、何も喋んないですからね、バイト先
ほんと何も喋んないです。
はい、なんでね、まあまた毎週金曜日配信してますので聞いていただければなと思います。
はい、
でフクローズライブのね、うん、模様が YouTube にアップされてるということで。
そうですよ、
はい、ぜひぜひそちらもね、はい、ネタ動画がアップされてますので、
ええ、
フクローズライブ、フクローズと検索、うん、YouTube の、はい、YouTube でフクローズと検索していただければ、
はい、
過去の動画なども出てきますので、
はい、
そちらもチェックしていただければなと思います。
そうですよ。
で、フクローズライブの日取りはまだ見て、
これ決まってます、
ね、お決まってますか。
はい、はい、あもう6、もう1ヶ月後とかですよ。
はいはいはい、
6月の、いや
でも言ってていいんじゃないですか。
はい、6月19日ですね。
6月19日、
はい、
戦火ビーチ部で、
はい、
フクローズライブになりますので、そちらの方もぜひ足を取りください。
はい、
そして路上ライブの方も
やってます、ね、
変わらず水曜日と日曜日とやってますので、
はい、
そちらの日程もね、日程とか時間とかもフクローズのブログで、
はい、
随時してますので、そちらもチェックしていただければなと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、一応言っとくと、はい、フクローズライブ
に
湘南デスラでは出演しませんので。
そうなんですよ、
はい、それはね、お間違いのないように我々に会えると思っても会えませんよ。
そうですね、
はい、
まあまあ事務所ライブもありますし。
そうですね、
もう会おうと思えばいつでも会えるんで。
会おうと思えばいつでも会えますよ、
もうめっちゃ来てください。
はい、ツイッターでメッセージください、会いたいですと。
そう
だからもう僕車でどこでも行きますからね。
そうなんですね、
はい、
それはありがたいですね。
行きますからね、はい、よろしくお願いします。
はい、
というわけで大丈夫ですか、個人的に何か。
そうですね、告知、うん、とりあえず、あ、うん、そうか、
大事なライブとかね、
この配信日の日に、の夜ですかね、シンデレラ、
うん、あ、そっかそっかそっか、
うん、そうですね、
シンデレラトークライブ、シンデレラ、
はい、
我々2人と、エンジョイワークス吉澤がつきたいか、市村、
うん、
ヤード中島の5人で、
はい、
トークライブやってますんで、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、
そうですね、これを聞いて、うん、夜行きましょう、センカービーチ部に。
そうですね、
はい、
まあぜひ足を取ってください。ゲストがなんとね、
お、
はい、
サンミュージックの
ラブ森永、
お
ー、ね、
誰だって思う方がいらっしゃるでしょうけど、僕らはご存知ラブ森永さん。
私たちはご存知ですね、天才ですから。
いや天才ですよ、
天才肌の芸人ですよね、本当に。
天才でいいじゃないですか、
天才肌の
肌っていうとなんかちょっとまた変わってきますからね。ただあのなんかねカッコつけみたいになっちゃって。
天才芸人ですから。
そうですよ、うん、ぜひぜひ鳥居みゆきさんをコントロールしてた人間ですからね、
まあ元相方ということでね、
いや、まあ、楽しみ
楽しみですね、はい、どんなライブになるのか自分たちも楽しみですけども、はい、そちらもぜひ足を運びください、うん、というわけで以上フクロウズラジオでした。森山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ピューイ。